皆さん、教会創立70周年おめでとうございます。今日はこのような機会に、この70周年を記念してこの講壇に立たせていただき、神様の御言葉をからお話しすることができることを神様に感謝し、また皆さんに心から感謝しております。今までこの教会と、こう神様が導き祝福してくださったことを感謝するとともに、この教会に関わりを持っていろいろな神様の御業を、神様の恵みを受けた方々のことを思い、本当に神様の皆を褒めたたえております。改めて創立70周年おめでとうございます。70周年ということで、祈りのうちに私の頭に浮かんだことは、70年という期間であります。70年という期間は、イスラエルの民がバビロンに滅ぼされ、捕囚としてエルサレムからバビロンに連れて行かれて、バビロンに滞在した期間であります。で、この期間に捕囚となったイスラエルの人々はどのように生き、神様はこの民にどのように生きるように教えられたか、その神様の教えから、岸和田聖書教会のこれからの70年100年の歩むべき道を、このまたあるべき姿を見ていきたいと思っています。預言者エレミアはですね、繰り返してイスラエルの民に罪の悔い改めを迫りました。悔い改めなければ神様によってこのバビロンを用いられて滅ぼされるということをエレミアは預言しました。ところがエレミアの時代の他の預言者たちはエレミアとは逆で、神様は神様が選ばれたイスラエル、この神の様の民を滅ぼすことはない、神様の都であるエルサレムは滅ぼされることはないと予言していました。このため預言者エレミアは迫害され、囚われ、そしてある時は井戸の深い井戸の中に落とされていたわけであります。エレミアの言葉は人々に受け入れられなかったんです。そしてこの拒絶されたのであります。しかし紀元前597年、バビロンはエルサレムを攻め、エルサレムに勝ち、イスラエルの民はこのエルサレムからバビロンに捕虜として連れて行かれました。それから10年後ですね、再びバビロンはエルサレムを攻め、そしてこの紀元前587年にはエルサレムは完全に破壊されて、エルサレムから一部の女性や子供たちを除いてほぼ全員がバビロンに連れて行かれたわけであります。エレミアが予言していた言葉の通り、そのようになった。エレミアの予言は成就したのであります。エレミアはこのエレミア書29章の一節にありますように、バビロンに捕虜としてすでに連れて行かれたエルサレムの民に手紙を書きました。そしてその手紙をゲマリアに託したわけですが、その手紙はどんな内容のことが書かれていたのでしょうか。まず第一に、エレミアは神様は歴史を支配して導いておられる方だということを書いたのであります。4節29章の4節にありますように、エルサレムからバビロンに捕虜として連れて行かれた人々にエレミアは、私イスラエルの神、万軍の主があなた方をエルサレムからバビロンに連れてきたのだと教えたのです。これは驚くべき発言です。神様がイスラエルの民を裁き、 彼らをバビロンに連れてこられるようにしたということなのです。確かにイスラエルはバビロンと戦争をして敗れ、多くのイスラエルの人たちが捕虜となってバビロンにいるわけであります。バビロンのネブカデネザルが彼らをバビロンに連れてきたんですが、実はこの歴史的事実の背後に主なる神様が働いておられたんだということをエレミアは告げたのであります。でこのことは岸和田聖書教会の70年の歴史についても同じなのであります。この教会の歴史をこの紐解き調べていくならば、ある時はパフ先生を通して神様はいろいろなことをなされました。ある時は佐伯先生や横谷先生を通してなされたことがあります。またある時は黒田先生を通して、そして代々の先生方、林先生を通して、岸田先生を通してなどと、この代々の先生方を通して数々のことをなしてくださいました。いろいろな皆さんにも思い出があると思います。しかし忘れてはならないことは、その背後において主なる神様が主権的にお働きになっておられるということであります。ただ私たちがですね、70周年おめでとうございます、創立70周年おめでとうございますと様々なイベントをしていく、そういうことだけではなくて、この70年の歴史を調べ、この間に神様はどのように働かれ、何を岸和田聖書教会を通して教えようとしておられるのか、何を私たちに教えようとされてきたのかを学び、その学びからを生かして、この教会は成長していかなければならないことを神様は教えておられる。第2番目にエレミアはこの手紙を通してですね、その学ぶべきことというのは、バビロンの地で地に足をつけて生活を救うことだと教えたんですね。バビロンに連れてこられたイスラエルの民は、早く故郷エルサレムに帰りたい、故郷パレスチナに帰りたいと思っていたことでしょう。そのような民にですね、捕囚になってやってきた預言者たちはですね、神様はすぐに解放してくださる、エルサレムにすぐに戻れるであろうと予言したわけで、ところがですね、エレミアを通して神様は、そうではない、そのような偽りの預言者に頼るのではなくて、そうではない、10節に29章の10節に書いてありますように、あなた方は70年バビロンにとどまらなければならないということを教えたわけです。そして29章の5節にありますように、バビロンに家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べろと言われたん、家庭を築きそこで増えよと言われたん、つまりバビロンの地に腰を下ろして住んで、そこに生きて生活をすることを命じれておられるのであります。この命令を読み、この命令を聞いたこの捕囚の民は何を思ったかというと、創世記の創造のことを思い出したわけで、また創世記のところに書かれているノアに神様がつけられた言葉を思い出したことでしょう。創世記の一章にはですね、神様は、神は彼らに命じておせられた、埋めよ増えよ地に満ちよ、そしてノアがの洪水の後にはですね、神様はノアにですね、神はノアとその息子たちを祝福して言われた、埋めよ増えよ地に満ちよと創世記の9章の1節に書かれています。同じことを神様はエレミアを通して、このバビロンに捕囚として捕らえられてきた人たちを祝福して言われたんですね。この地で埋めよ増えよ家庭を築き、この地に腰を下ろして その生活し生きるように言われたわけです。70年前岸和田聖書教会が始まった時は1953年であります。第二次世界大戦が終わってからまだ8年しか経っておりませんでした。日本中はまだ貧しくですね、粗末な木造の家しかなかったんですね。この岸和田界隈もそのようであったと思います。そのようなところに神様はパフ先生を使わし、佐伯先生を使わして、この神様の御業をなされたわけで、佐伯先生もパフ先生ももう天の御国に行かれました。70年っていうのはですね、そんなに長い期間なんですね。神様はイスラエルの民にですね、偽預言者たちの言葉をに惑わされずに、神様の言葉に聞き従うように言われた。それは繰り返して言いますが、バビロンの地に腰を下ろして生活をすることであった。今まで神に聞き従わない不従順な生活を悔い改めて、新しく神様の創造の御業に加わること、創造の御業を行うことを神エレミアを通して神様は命じられたので、ご存知のようにダニエルはこのエレミアの手紙を読んでそのように生きたんですね。年の若いにもかかわらず彼はバビロンの社会の中に入っていったん。そしてバビロンの文化の中で自分の神様、誠の神様への信仰を曲げずに、そして証しをしたんですね。神様は私たちの思いを超えて私たち一人一人をこの岸和田という地に、また岸和田の近郊に導いてくださったのではないでしょうか。そして神様は私たちがこの地に腰を下ろして生活するように導いておられるのではないでしょうか。第3番目にエレミアはこのところを通してその地に住んで、このバビロンに住んで何をするのか、7節を見てください。そこに住む人々の平安を求め、その町のために主に祈ることを命じたのであります。そうです、私たちはイスラエルの民と同じように神様に導かれて、この岸和田近辺に、岸和田市に、また岸和田近辺に導かれていく、その場所に置かれるところで生きているだけではなくて、その地で神様の創造の御業をして生きていくのです。創造の御業っていうのは、神様の民、主イエス・キリストを信じて神のことをされる人々が増えるように働くことですね。またこの地に、岸和田の地に住む人々の間に神様の平安が与えられるように祈ることが命じられているわけです。平安とはどういうことでしょうか。平安とはシャロームというヘブル語で言われるように、神様のくださる全生活における、全生活に及ぶ平安であります。そのまず第一は、私たちが誠の神様との間に平和を持つ、私たちの神様との交わり、平安な交わりが与えられるということですね。具体的に言うならば、私たちクリスチャンが信仰によって罪許され、与えられた神様の平安、救いをいただき、その救いに基づいて生き生きとクリスチャン生活を生きるということです。そういうふうに生きることによって、私たちの周りにいる多くの人々に、クリスチャン生活っていうのは素晴らしいな、私もクリスチャンになりたい、そういう思う人が多く起こされていくことですね。クリスチャン生活を生き生きと生きることによって、周りの人が、あの人は命に輝いていると思うような生活をすることであります。そして私たちの周りにいる人たちがイエス・キリストを求めるようになることです。また私たちが 私たちの友人をはじめ周りにいる人々に実際に私たちの口の言葉を持ってイエス・キリストの福音を証しすることではないでしょうか。岸和田聖書教会の最大の使命は何か。それは福音を述べ伝えること。宣教が教会の最大の使命であります。人々がイエス・キリストの救いを受け入れて主にある平安を得るために伝道をすることですね。教会が伝道を忘れたら教会の意味がなくなるんです。教会は立派な街道を持つこともいいですけども、それがあってもですね、主イエス・キリストの福音を述べ伝えならならば、それは教会の使命を果たしていないことなのであり、ですからここでエレミアは神様はエレミアを通して埋めよ増えよ減ってはならない増えよとそのように命じられるわけであります。第4番目にエレミアがこの手紙で言ったことは、偽預言者たちや占い師たちにごまかされるな。8節にそのように書いてあります。日本のこの頃のこの 1,2 週間の話題は、フィリピンにいるこの人から連絡を受けて起きた暴力的な強盗事件の話であります。日本ではこの10年以上でしょうか、オレオレ詐欺というのがこの起こっていて、何億という金が盗まれているわけであります。多くの高齢者の人たちが詐欺師に騙されているわけであります。それだけではなくて、私たちのこの生きている社会の中には詐欺師や人を騙す人たちが大勢います。占い師もたくさんいます。このバビロンにも同じように偽預言者が大勢いて、占い師も大勢いたようであります。その人たちはどういうことをしたかというと、人々の喜ぶようなそういうようなことを言ったわけですね。あなた方はバビロンからすぐ解放される、バビロン帝国は今繁栄してるけどすぐ滅びるよというような、そういうようなこの口をうまく言って人々を引きつけていたわけです。しかしこの29章の9節にありますように、誠の神様の名前を使ってその嘘をつくような預言者たちもいたわけですが、そういうようなことがバビロンで起こっていた。現在も同じですね。キリスト教会っていう名前はついているけども、この聖書の言葉を伝えない教会や牧師伝道者がいた。面白おかしいキリスト教的な話はするけれども、聖書の言葉を正しく解き明かすことをしない牧師伝道者クリスチャンたちがこのたくさんいるわけであります。そしてある牧師は、ただ聖書の話ではなくて社会批評や世間話をしたり、またある牧師は聖書を言葉を引用して自分の言いたいことを話したりしているわけであります。でそれらの人たちは人間的な手法を用いてこの多くの聴衆の関心をつけます、言えますから、この YouTube なんかでもそういう人たちの説教はいいねいいねっていうのがたくさんつく。いいねがたくさんついたとしてもそれは正しいことではない。ある人たちはですね、大きな災害が起こるとですね、いろいろ短絡的に世の終わりが近づいた、世の終わりが近づいたと人々を不安に陥れたりします。こういう人たちに騙されるなとエレミアはバビロンの民に行った捕囚たちに告げている。現在も神様はこのエレミアの言葉を通して、私たちも騙されてはいけない、私たちの使命は福音を伝えること、御言葉を述べ伝えることで、聖書が教えていることを正しく解き明かし、神様の御心を知って、その神様の教えに忠実に従うことであります。第5番目に、エレミアがこの手紙で書いたことは、10節から14節までに書かれている。私たちが神様を知り、神様のご計画を知るようにということであります。 イスラエルの捕囚の民は神様がどのようなお方であるかをもう一度きちんと知り、その神様を信じて神様と深く交わり、神様に従っていくことを要求されたんだ。それはどういうことでしょうか。まず第一に、神様はイスラエルの民を顧みてくださる方だと十節に書いてありますね。そして第二番目に、十節に神様は慈しみの約束を果たしてくださる方だと十節に書いてあります。第三番目に、神様はあなた方のために計画を持っているお方だと十一節に書いてあります。そして第四番目に、十二節には、神様はあなた方の祈りを聞き答えてくださる方だと教えています。そして第五番目には、この十三節に書いてありますように、あなた方が探し求めるならば神様を見出すことができるお方である。そして第六番目に、十四節に書いてありますように、神様はあなた方を元通りにするお方だと教えているわけですね。私たちの場合も同じです。聖書を通して神様がどういうお方であるかを、私たちは知らなければいけない。私たち日本人の弱いところはですね、クリスチャンのなる前に考えていた、持っていた日本人の宗教の神々と聖書の神を混同してしまいがちなことであります。聖書の教える誠の神様は唯一の神なの、絶対の神なの。ですから他の神々と比較することができない。キリスト教もいいけれども他の宗教もいいって、そういう考えを多くの日本人たちが持つんですけど、聖書はそう言ってない。神様はたった一人しかおられない。誠の神様以外は神様ではない。誠の神様は絶対の神様であって、意図高き神様なんだと、そういうふうに教えている。私たちは神というとですね、この日本人は多くはですね、クリスチャンになってもですね、自分にご利益をもたらすことができる神様のことしか考えてない。ですからいつも神様を賛美するよりも、神様こうしてください、ああしてください、助けてください、こうやってくださいっていうことばかり言って、意図高き神にご栄光が現れるようにとは祈らない。聖書の神がどういうようなお方であるかを知らない人たちが多いわけで、私たちはこの神様を信じているのであります。この神様は清く罪を裁くお方なんですね。優しい方であると同時に罪に対して厳しいお方なんです。そして罪深い私たちをなおも主イエスキリストの十字架の贖いで救おうとする、この私たちに対する愛の深い、慈しみ深いお方である。そして神様は聖書に書かれた約束を果たしてくださるわけです。もし私たちが自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架による罪の身代わりの死を自分のものとして受け入れ、信じ受け入れるときに、神様は私たちを受け入れ、私たちの罪を許してくださるお方である。私たちのに、そして新しい命を与え、新しい創造を私たちのうちに起こしてくださる方である。神様ご自身は私たちに対する約束を守られる方で、そして私たち一人一人を愛し、そして私たち一人一人を必要としておられるんですね。誰もいらない人間なんていないんですよ。みんな一人一人神様の前に必要なんだ。私たちのような高齢者、じじいばばはいらないなんて、それは他の人たちが考える。神様は必要ですから、私たちを生かして90歳、100歳の人もいるんです。なぜ生きるのかと、神様が、神様のご栄光のために私たち一人一人が必要なんですね。幼い子供も必要です。青年も必要です。しかし高齢者も必要なんです。神様の目の前にいらない人なんていうのはいないんです。 そして神様は私たち一人一人に計画を立てておられる。この時イスラエルの民はバビロンので捕囚として捕虜として生きています。捕虜生活っていうのはそんなに生やさしいものではない、苦しい生活であります。昔シベリアで抑留生活をした私たちの先輩たちはその抑留生活の辛さを言われました。しかし神様が私たちに立てておられる計画はそうではなくて、災いの計画ではなくて平安を与える計画だと29章の11節に書いてあるんですね。あなた方に将来と希望を与える計画をバビロンにいる捕囚に与えたように、神様は私たち今にも、今の私たちにもこの平安を与え、将来と希望を与える計画を私たち一人一人に持っておられるのであります。クリスチャンとして生きていくといろんな問題にぶつかります。誠の神様を信じているがゆえに偶像礼拝をしないと言ったらいろいろ言うことを言われる。私たちが嘘をつかないと言うといろいろなことを社会では言われる。真面目すぎるとかですね。しかしそういうようなことを言われてクリスチャンとして生きるというのはなかなかそんなに優しいことではありません。しかし神様はそのような私たちを愛してくださり、私たち一人一人に平安を与える計画と将来と希望を与える計画を持っておられるのです。その計画が私たち一人一人にあるだけではなくて、岸和田聖書教会に対してもあるのであります。岸和田聖書教会に対して神様は平安を与え、将来と希望との計画を立てておられるのです。神様のご計画は一体どんなものなのでしょうか。私たちはその神様の計画が何であるかを真剣に祈り求めていくのです。ですから12節にエレミアはこう言っていますよね。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾けると約束されている。皆さん、この標語にあるように忍耐をして祈り続けようじゃないでしょうか。岸和田聖書教会っていえばみんなが本当に一生懸命祈る教会だと言われるように、熱心に祈り続ける教会になるように神様は私たちに求めておられるんじゃないでしょうか。エレミアはバビロンにいる捕囚に、捕囚の人々に70年間この熱心に私を求め祈れと言ってるんですね。そうすれば私はあなた方に耳を傾けるというんですね。皆さん、岸和田聖書教会に今来ている一人一人の名前を覚えてくださいね。何人いるか知らないですけど、100人ぐらいいるかもしれない。しかし100人ぐらいだったら200人ぐらいでも名前を覚えられますよ。ですから書き出して、一人一人のあいうえお順に書き出して、一人一人のために毎日祈ったらいいんですよ。毎日難しかったら1日10人祈ったらいいんですよ。神様、誰々さんのために祈ります、誰々さんの息子のために祈ります、誰々さんの娘のために祈りますと言って、岸和田聖書教会のに集っている人たちが互いに熱心に祈り合うならば、神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださると約束してんで、13節にはですね、心を尽くして私を求めって言ってんですよ。心を尽くすんですよ。心精一杯、私たちが岸和田聖書教会に集っているものが会員であろうと会員でなかろうと、ね、一度来た人だけではあろうと毎週来ている人であろうと、一生懸命心を尽くして神様に祈るんですよ。その時に神様は私たちの祈りに応えてくださるの。祈祷会で挙げられた祈祷課題を熱心に祈りましょう。神様は私たちが本当に祈る時に ここに約束してくださる、14節に約束しているように元通りにしてくださるお方です。元通りっていうのはどういうことでしょう。ここではイスラエルの民がバビロンからエルサレムに帰るということですが、私たちにとっては、私たちが本当にイエス・キリストの十字架によって罪許され、この初めに神様が私たち人間を神の形として作られた、その神様の正体に罪のない、罪の人によって歪められたものがこの正される、清められる、そのような人間に戻してくださる、すなわち私たちに新しい命を与え、永遠の命を与え、私たちを将来完全なものとへと変えてくださる、天の国籍、天に国籍を持つものとしてくださるということではないでしょうか。神様は私たちにそう言ってんです。元通りにする、これが神様が私たち一人一人に立てられた平安を与える計画であり、将来に希望を与える計画なのであります。同じように岸和田聖書教会にもそう言われている。神様が不思議な方法で皆さんを岸和田聖書教会に導いてきて今があるんです。その背後には何があるんですか。岸和田聖書教会に与えられた将来の計画がある。それはこの教会を通して神様の皆が崇められ、神様のご栄光が表され、岸和田市民のうちに本当に埋めよ、増えよ、あなたが栄えよと言われているように、神様の家庭が広がっていくことを神様は私たちに教えていてくださるのではないでしょうか。この将来の希望に向かって、これから岸和田聖書教会が次の70年、次の100年、さらに私たちのこの孫、そしてひ孫とこの信仰の継承がなされていき、神様の皆が崇められるように願ってやまない。エレミヤはその希望をバビロンで捕虜となって苦しんでいる人々に手紙で書いた。その手紙こそ私たち今岸和田聖書教会創立70周年をお祝いする私たちへの神様からのメッセージではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。天の父なる神様、あなたは私たちのいろいろな罪をがゆえに、それをそれから救うためにあなたの御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、御子イエス・キリストの十字架とそのよみがえりによって私たちの罪をあがなってくださったことを感謝いたします。そしてあなたはそれだけではなく、私たちに、私たちの今置かれているところに腰を下ろして生活し、埋めよ、増えよ、地を従わせよと命令していてくださることを感謝いたします。岸和田聖書教会を1953年から今まであなたが導き、あなたがいろいろな御業、素晴らしい御業を成してくださいましたが、これから私たちがあなたにあってさらに創造の御業を成していくことができますように、宣教の御業を成していくことができますように、岸和田20万の市民に福音を述べ伝え、多くの人々が、人があなたにある救いと平安を得ることができますように、私たち一人一人をお持ちください。そしてあなたの皆が褒めたたえられ、あなたのご栄光がこの岸和田市、またこの大阪南部に輝き現れますようにお導きください。あなたの祝福を願い求めつつ、また今までの祝福を心から感謝し、 イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。